ちぎった写真版。翌日学校へ出るのがなんとなく後ろめたいような気持ちだった。無論何にもやましいことはないのだが、顔を見られるのが不愉快のような気がした。みんなはケヌマ博士の死のことを盛んに噂し合った。新聞記者ほどではないが、私に不遠慮な質問をする者が少なくなかった。この日、笠上博士の講義があったが、先生は最初にケヌマ博士の不慮の死を哀悼すると言って、すぐいつもの通り講義を始めようとされた。すると Q の一人が、先生、ケヌマ先生の死因はガス中毒ですか、と聞いた。笠上博士はじろりとその学生を眺めて、多分そうだと思います。実は死因を確かめるために私が解剖を命ぜられたのですけれども、思うところがあって辞退して宮内君にやってもらうことにしました。宣告ちょっと聞きましたら、やはり一酸化炭素の中毒に相違ないということでした。いつの場合でもそうだが、今日の先生はいつもより一層謹厳な態度だったので、ヤジ学生もそれ以上ヤジ質問をすることができず黙ってしまった。私はふと絶命の時間について聞いてみようと思ったが、時間中でなくともいつでも聞けると思い直して口を開かなかった。先生は講義を始められた。思いなしかいつもほど元気がないようだった。同僚の不慮の死にあって心を痛めておられるのだろうと私は密かに思った。放課後、私は先生の教室に行った。ケヌマ先生が大変なことになりまして。ええ、大変なことでした。しかし、あなたはだいぶ迷惑しましたね。いいえ、そんなことは問題じゃありません。先生、ケヌマ博士は12時前後に死なれたのじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。宮内君の鑑定では、11時ないし1時ということです。11時?そうすると私が出てから30分足らずの間ですね。死亡時間の推定は正確に一点を指すことはできませんから、通常相当の間隔を取るものです。1時の方に近いのでしょうね。仮に1時としても、私が先生を最後に見てから2時間半ですけれども、その間放出したガス量で中毒死が起こりましょうか。起こりましょうね、と言ってちょっと言葉を切って考えて、少なくとも下肢の状態にはなりましょう。そうすると真の死はそれ以後に起こるわけですね。そういうことになりましょうね。すると死亡時刻は、と言いかけるのを先生は軽く遮って、それは難しい問題です。ことにガス中毒の場合は一層難しいでしょう。そうなんですか。私は少し変だと思ったが、法医学の権威が言われるのだから承服せざるを得なかった。それはそうとして、先生は意味ありげな目でじっと私を眺めながら、少し話したいことがあるんですが、今日でも宅へ来てくれませんか。ええ、お伺いいたしましょう。何の話だか見当はつかなかったけれども、私は即座に承知した。先生の宅へ行っていろいろ話を聞くということは、その頃の一番楽しいものの一つだったのである。その日の夕刊にはもうケヌマ博士のことは数行しか出ていなかった。死体解剖の結果、一酸化炭素中毒による死であることが判明して、当局は前後の事情から過失によるガス中毒と決定したということだった。その夜、私は笠上博士を訪ねた。博士は大変喜んで私を迎えて、いつもの通り書斎でいろいろ有益な話をしてくれたが、今日の昼なんとなく意味ありげに言われた話については少しも触れなかった。もっともこっちの思いなしかもしれないが、時々先生は話を始めかけようとしてはすぐ思い返しては学問上の話に戻られるのだった。そんなことが2、3回あったが、先生はとうとう何にも言われなかった。後で考えると、この時に先生は私にもっと重要な話がしたかったらしいのだ。 しかしどうしてもそれを言い出すことができないで、そっとため息をついては他の学問の話を続けておられたのだ。私がもう少し早くそのことに気がつけば、こちらから積極的に尋ねかけて詳しい話を聞いたものを、私がぼんやりしていたばかりに引き続いて起こる悲劇を防ぐことのできなかったのは、実に遺憾極まることではあった。ケヌマ博士の葬式は、笠上博士が葬儀委員長になって、すこぶる盛大に行われた。何しろすこぶる社交的な先生で、実社会の各方面に友人があったから、回想者も2000名を超え、地名の市だけでも数百名を算した。しかしそれはちょうど線香花火のようなもので、葬式が済んでしまうと、妻もなく子もない先生の後は、文字通り火の消えたように寂しくなった。交際が派手だっただけ、それだけ後までもしんみり見ようという友人はほとんどないのだった。1週間たち、2週間たつ自分には、もう多くの人はケヌマ博士のことなどは忘れてしまった。学校も学生も友人も世間の誰もが、もうケヌマ博士の存在を忘れてしまっていた。もし誰かがケヌマ博士のことを聞いたら、え、ケヌマ博士、そうそう、そんな人がいましたね、と返事をしたに違いない。もし、ケヌマ博士の死をまだ覚えているものがあるとしたら、おそらくそれは私一人だったろう。私が密かに抱いていた三つの疑問は、日が経ってもなかなか消えなかった。ことに、例の脅迫状の文句は日が経つにつれて、かえってますます私の脳裏にその鮮明の度を増していくのだった。22年前を想起せよ。それから私の生年月日。それが私に全然無関係のものとはどうしても考えられないのだ。しかし、もし私が次の出来事に遭遇しなかったなら、私も結局はやはり世間一般の人と同様、ケヌマ博士のことは忘れるともなく忘れてしまったろう。しかし、運命はそれを許さなかった。私は一層苦しまなければならないようになったのだ。ケヌマ博士の死後、半月ばかりだったと思う。私はいつもの通り、笠上博士の宅を訪ねた。前にも述べた通り、私たち二人の親密の度は、一回ごとに加速度を持って増していった。それはむしろ先生の方から積極的に近づいてこられるのだった。無論私も親しくすればするほど先生の慈愛深い点や正直一方のところやいろいろの美点を認めて敬愛の念を深めていったけれども、ついには先生が教えるというよりはまるで親身のようになって、しかも私がもし離れでもしたら大変だというようにして自ら屈してまで機嫌を取られるのがはっきりわかるほどになった。それがケヌマ博士の死以来ますます激しくなって、それはまるで恋人に対するような態度だった。私は内心薄気味悪くさえ感じたのだった。さてその日はいつもの通りいろいろ話し合った末、晩餐のごちそうにまでなったが、この時は夫人も一緒だった。これも一つの不思議で、世間に噂を立てられたほど夫人によそよそしかった先生が、この頃では次第に態度を変えられて、夫人にも大変優しく親切にされるようになっていた。それがやはりケヌマ博士の死を境にして、急角度に転向して、さすがに言葉に出してちやほやはされなかったが、普通一般の夫よりももっと夫人に対し忠実になられたのだった。夫人の方ではそれを喜びながらも、かえってあまり激しい変化に幾分の恐れを抱いておられたようだった。今までに食卓を共にするなどということは絶対になかったのだが、この時は私と三人で快く会食せられたのである。会食後、夫人は後片付けに台所へ下がられ、先生もちょっと中座されたので、私は何心なく机の上に置いてあった先生の著書を取り上げて、バラバラとページを食っているウニ。ウニはママ。その間からパラリと畳の上に落ちたものがあった。私は急いでそれを拾い上げたが、 見るとそれは先生が大変欲しがっておられた例の雑誌の写真版だった。いつの間に手に入れられたのか知らんと思ってじっと眺めると、私ははっと顔色を変えた。写真版の隅の方が欠けているではないか。切り口も大変ギザギザしている。明らかにハサミなどで切り取ったのではなく、手で引きちぎったものだ。しかもその欠けている隅が、私にははっきり見覚えがある。確かに毛沼博士のところにあった雑誌にその欠けた隅が残っているはずだ。もしその写真版をあの雑誌に残っている切れ端に合わせたら、寸分の狂いなくピタリと一致するに相違ない。私はあまりに意外な出来事に呆然とその写真版を見つめていた。それでいつの間にか先生が帰ってきて、私の背後にじっと立っておられるのを知らなかった。私が振り向くと、先生は青い顔をして佇んでおられたが、はっとしたように、ああ、君に言うのを忘れていたが、その写真を見つけましたよ、と何気なく言って、そのまま元の座につかれたが、その声が怪しくかすれているのを私は聞き逃さなかった。私はしかし何事もないように答えた。そうでしたか。私も一生懸命探していたのですが、とうとう見つかりませんでした。出入りの古本屋が見つけてきてね。他の記事は別に欲しい人があるというので、私は写真版だけあればいいのだから、あとは持たしてやったのです。私には博士が明らかに嘘をついていることが分かった。もし古本屋が雑誌を持ってきて切り取ったものなら、こんな乱暴な取り方はしないはずである。いっそ嘘を言うのなら、初めから古本屋が写真版だけを取って持ってきたと言えばいいのに。平素正直な博士は突然にそんなうまい嘘は言えなかったのだ。博士はなお弁解を続けられた。君に頼んであったのだから見つかったことを話すべきでしたね。ついうっかりしていてすみませんでしたね。どういたしまして。私は写真版を元の通り本の間に挟んで机の上に戻すと、すぐに話題を他に転じた。先生もそれを喜ばれるように二度と写真版のことについては話されなかった。私はともすると心が暗くなるのを禁ずることができなかった。先生には努めてそれを隠しながら、そこそこに私は帰り支度をしたのだった。